さて、今後団塊の世代の方々が高齢者ということになってきますね、うん、そして超高齢社会というのを迎えるということも、まあ、高齢者の方へと皆さんいろいろ思いもあるとは思いますが、うん、そこでですね、住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるにはどうしたらええんやろうかということをみんなで一生懸命考えませんかということで、1月までの毎月1回ラジオリレートークと題しまして、まあ、実際にですね、在宅医療や介護などの現場で看取りに、関わってらっしゃる方をゲストに迎えまして、いろいろとお話をここでは伺っております、
はい、
そして今朝もですね、スタジオにお越しいただいております、うん、はい、それではね、ご紹介してください、
はい、京都府薬剤師会から在宅への訪問薬剤師として、ご病気などで自宅で療養されている患者さんを支えておられる、亀岡優薬局の小林敦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
薬剤師さんというのはね、まあ、皆さんもよくご承知は思いますけども、はい、うんうん、まあ、僕も病院通いしてますんでいつもね、本当にあの、ひざまずいてね、お体どうですか
なんて、ひざまずかはるの、
はい、まあ、椅子座ってたら本当に優しい感じでね、お世話になっておりますが
はい、はい、
ただまあね、皆さんの中で その薬剤師さんのイメージっていうと、うん、例えば処方箋で、まあ、薬調合していただいたりとか、うん、はいはい、あと薬局でね、薬を出していただくという、うん、だからそんなたまにね、ちょっとなんか物も売ってはったりとか
ありますね、
はい、
まあ、
そんなイメージが多いと思うんですが、うん、実際のところ小林さんどうですか。
まあ、保健薬局というものが地域ではたくさんあると思
うんですけれども、うん、はい、ございますね、こちらにね、
そうですね、はい、保健薬局というのは、うん、まあ、いわば、まあ、医療の入り口といいますかね、うん、
はい、
一時的な健康予防のためにあるものというふうにご認識いただいている点が多いと思いますね、うん、
はい、
ですので病院に行く前に怪我をして、軽い怪我等で、はい、湿布とかですね、はいはい、例えば処置をするための医療材料とかを求めに来られるケースが多いと思います、
はい、
そういったところでまず薬剤師というものがおりますので、健康相談をするというところが、うん、まず調剤薬局、うん、保健薬局の、イメージだというふうに思いますね。
なるほど、
はい、
うん、
ちょっと僕らのイメージというのはお医者さんの帰りにね、ちょっと薬出していただくというそっちの方が強いんですけど、
はい、
お薬だけとか、ちょっと例えばおっしゃったように傷したりして、うんうん、お薬買いに来られたりということでもやってはるわけですね。
そうですね、うんうん、まあ、昔ねちょっと病院に行くまでではないけれども、うんうん、ちょっと処置をするのに気軽に多分寄れたと思うんですよね。
またね、僕ら子供の時、はい、薬局言い方しててね、はい、ドラッグ、今で言う、まあ、ドラッグストアみたいな、あ、まあ、はい、いろんなもう洗剤置いてたり、あっち側がそういう僕イメージやったんですけど、
そうですね、
またねちょっと、そ、今処方箋とか
処方箋の薬局はね、う
ん、またちょっと雰囲気がね、僕のイメージとはちょっと違ってたんですけど、
そうですね、
まあ、そういう風にして、
ね、
今おっしゃったように病院行く前にちょっと入り口ということで、ね、手前でね、
はいはい、
こんなんありますか、こんなんどうでしょうというか、
そういう関わりも
乗っていただけたりするということ
なんです
ね。はい、で日頃ね、まあ、皆さんいろんなお薬とかと仲良くしてはる方もたくさんいてはると思うんですが
仲良く、はい、
はい、まあ、そういう意味ではこのかかりつけの薬剤師さんっていうのがあればね、お医者さんはかかりつけのお医者さんって皆さん言うけど、かかりつけの薬剤師さんいう言い方をね、あまりしないと思うんですけども、まあ、そういうのを持ってはったら言うて失礼かかりませんけど、あればすごく便利で安心やし、僕はいいと思うんですけど、ただね、さっきのありましたように訪問薬剤師という、その薬剤師さんの前に訪問ってついてあるんですけど、
そうそう、これは知らなかった
です。これはね、薬剤師さんってその自宅まで訪問していただけるんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、実際に、まあ、薬というものを、
はい、
まあ、なかなかもらいに行くことができない患者さんが、
う
ん、
ね、
最近は多いんですよね。
確かにそうですね、
はいはい、うん、まあ、そういった方には、うん、まあ、しっかりご自宅の方にですね、
はい、
訪問薬剤管理指導といいまして、うん、まあ、薬剤師がお伺いして、
はい、
で患者さんのですね、お薬に対する説明をさせてもらったり、うん、
はい、
また必要に応じてはそういう薬局で売ってるですね、一般用医薬品とかも重ねて持っていかせていただいたり、はいはい、ということを させてもらってます。
それは僕知りませんでしたわ、はい、多分今日ラジオ機の皆さんも、ね、そんなんしてくれはんねやったんやというの ね
知らなかったわという方多いでしょうね、
ただまあ、そういうのしていただこうと思うと、いろいろ状況もあったりいろんな手続きもあるのかもわかりませんが、はい、もうちょっと具体的にお話を教えていただけますか。
もう 誰でもというともうただの配達になってしまいますの です、
ね、まだちょっと違うんでしょうね。
そうですね、はい、やはり医療的な概念から見て、直接歩くことができない方であったり、そうですね、は
い、
歩行が難しいような方ですね、そういった方を対象にさせてもらってますね、であと他にはですね、例えば認知症の方とかですね、家族の方がやっぱりお薬がちゃんと飲めてないと言われるようなケースであったり、また多職種ですね、他の介護職の方とかから、お薬がどうしても飲めないので、なんとか服薬管理を関わってほしいという要望があったケースでお伺いするということが多いですね。
一人暮らしでね、ご高齢で家を出ることがなかなか難しくて、そういう方だと、ね、今おっしゃった認知症とかが入ってくると、じゃあ自分はどんな薬飲んだらいいのかとか、しっかりしてはったら、ね、これ朝やし飲もうか、食後やしいただこうかって分かりますけど、そういうところもフォローしていただけるんですか。
そうですね、見やすくするための工夫っていうのは、いくつかちょっと私たちもテクニックがあるんですけれども、実際ツールですね、よくお薬カレンダーとか言いまして、実際こう皆さんよく一方かといって一つずつこう用法ごとにまとめてね、お薬をもらわれては来られると思うんですけれども、実際それもこう家でどこ行ったかわからないような状況になっているケースもありますので、そういうツールを使って対応させていただいたり、でまたそれ以外に先生とちょっと相談させていただく中で、生活に合った飲みやすい用法等にね、薬剤師として調節を関わらせていただいたりするようなこともします。
そうですか、それはええこと聞いたわ、ちょっと安心しました。僕一人暮らしだからね、いつどないなのに分かんない、その時によろしくお願いしますよ。本当にね、
現実的だわ、
本当にそう思いました。そこでね、小林さん、訪問薬剤師さんという、お仕事ということで、今までやってこられたと思うんですけども、なんかいろいろこう支えてこられたお話があれば教えていただけますか。
支えたというとちょっと言い過ぎにはなりますけれども、今看取りの部分でというところで少し症例を挙げさせてもらいますと、例えばがんの末期で、身体的な状況というのは日々変わっていく状態だと思うんですけれども、そういった時というのはね、やはりこう最初は普通に歩けて、そして、歩くのができなくなって、食べることができなくなってという過程の中でいくと思うんですけれども、まず食べれなくなったりすると、もう薬が飲めなくなってしまいますよね。となった時に飲める剤形にお薬を変えるというのは一つ薬剤師が、
そうか薬を変えるわけ
ですね。変えるわけですね、ただ潰すということじゃなくて、とろみ剤というようなものを加えて飲みやすくするようなケースもありますし、例えば飲み薬を調布剤、貼り薬ですね、貼り薬に変えたり、あと注射というものに変えてうまく調整したり、そういったところで医師と相談させてもらってやらせていただくケースがありますね。でまた痛みというものも結構出てきますので、
がんやとね、
そうですね、
痛みもすごいらしいですね。
痛みというものがね、お薬はもう多種多様でして、内服薬もあれば注射もあります、そういったものを患者さんに合わせて、痛みとお薬をうまく生活に合わせて使えるように、そういったところでもチーム医療の中で調整をさせてもらうというのが薬剤師の役割にはなってます。
そうですか。いや、こんなこと言うと大変なお仕事ですね。
いや
本当そう思います。やっぱその方でちゃっちゃっと言うてくれたらいいですよ、こうしてほしい、ああしてほしいって。今おっしゃったように、だんだんと特にがんってね、看取りということで今話伺ってるんですけど、やはり日に日に変わっていくことやから、だからもう昨日こうやったのに今日ひょっとしたらこう変わってるかも分からへんし、それに対応していかれるわけやから、いや僕は本当すごいお仕事、大変な命ですから、そこに関わってらっしゃるわけですから、
そこにお薬がこうない状態というのはやはり作れないと思うんですね。しっかり 安定して患者さんの手元に届ける、ですので患者さんに動いてもらう、もしくは家族の方に動いてもらうというのはやはり大切な時間なので、できるだけしていただくかないようにという思いは持って皆さん行動していると思いますね、はい、ま
あ、そんな中でね、はい、まあ、さっき最後おっしゃったの、在宅でまあ看取り最後を迎えられるということで、まあ、患者さんがなかなか言えなくても、やっぱりその患者さんの思いっていうのはね、こっちで組んであげたいなって多分思ってらっしゃると思うんですが、どういう思い皆さんよく持たれます、患者さんっていうのは。
そうですね、まあ、まず一番気にされてるのは、やはり痛みを取ってほしいという声が多いと思いますね。で、私たちはあの医療用麻薬と言われまして、あの医療で使われる麻薬ですね、ですので、あの心配のない医療用麻薬というものを使って痛みをしっかり抑えるんですけれども、あのそういったお薬のしっかり正しい説明というのはさせていただきたいと思っておりますし、はいはい、で、あと京都府薬剤師会の方では、今麻薬をしっかり安定して患者さんのご自宅に届けるように、医療用麻薬をですね、届けるように地域のネットワークを組んだシステムを作っております、
はい、
ですので、例えば土曜日の午後とか、休日の時に必要な時があったとしても、はい、薬局でしっかり対応できるような管理体制というのもできておりますので、そういう痛みというものに対して配慮するということが一番大事なことじゃないかなというふうには思っております。
どうぞラジオ、まあ、お聞きの皆さんにね、訪問薬剤師さんということで何か一言コメントございますか。
そうですね、まあ、がんに関わらず、いろんな症例の方が今後増えてくるとは思うんですけれども、まあ、住み慣れた地域という中で、最後まで、自分らしく生活をしていただけるというのが、がんの患者さんでしたら必要なことだというふうに言われてますし、在宅医療というのは支え合う医療とも言われてますので、その中で多職種の方と一緒に患者さんもしくは家族の方に少しでもお薬の点で安心というものを提供できれば、私たちに役割があるんじゃないかなというふうには日々思いながら取り組むようにはしております。
はい、いや今日ね、一番思ってたのはその、日頃、いろんなお仕事がの方がいてはって助けていただける方がいっぱいいてはりますけど、お薬っていう部分でね、なかなか僕ら専門外ですからよう分からへんかったんですけど、すごい大事やなって、お薬っていうね、そこに関わってらっしゃるお仕事してはる、訪問薬剤さんっていう方がいてはるのは僕本当知らなかったんで、すごい勉強になりました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は京都府薬剤師会亀岡有薬局薬剤師の小林篤さんにお話しいただきました。